はい、どうも皆さんこんにちは、今日石川の方から来ました、寺越と言います。簡単に、寺越事件というものを説明させていただきたいと思います。昭和38年1963年に、能登半島、福浦港の沖合400メートル、まあ、本当にわずか海岸から200メートルぐらいのところからですね、私の父、庄司と、おじ、外尾、そしていとこ、武志が3人一緒に、漁をしていて、北朝鮮に拉致された。まあ、日本の政府は、未だに拉致ということを認めていません。というのは、今北朝鮮にいる水戸の武氏が拉致ではないと言っているから、それで、お母さんも北朝鮮に行くために拉致ではないと、まあ、そういうふうに、言っているから拉致を認められないという現状なんですね。で、座らせていただきます。今日は人権ということなんで、寺越事件が、今まで、まあ、人権問題という、人権問題ということで、まあ私たちはもう今までは北朝鮮で生きていたおじい、祖父さん、武氏のことを、心配し、まあ、いろいろ考えて、まあ、声を上げないで2002年まで来たわけなんですけども、キム・ジョンイルがラジオを認め、そして、まあ、ちょうど2002年の2月に私の母親が、亡くなりました。で、このままでは寺越事件というのは拉致でなく救助で終わってしまう、まあ、そういう心配というか危惧というかをしまして、政府に対して事件の真相、そして遺骨の返還、拉致の認定とということで、2002年の10月ですね、声を上げることにしたんですけども、まず一つ言えることは、まずうちの父親が果たして本当に北朝鮮で亡くなったのかということなんですね。ハン・ジョンインさんが、1997年だったと思いますけども、証言をしていただきまして、まあ、横田めぐみさんのことなども含めて、まあ、寺越事件というものも証言していただきまして、父が、拉致されたときに、武氏をかばって工作に射殺されて、沈められたという証言をしてくれたんですね。まあ、その時に本当は私らも声を上げればよかったんですけども、声をまた上げるという気持ちにはなれなかったというのは、やっぱり上げてもどうにもならないというそういう思いもありましたし、それからやっぱり武氏、祖父さん、まあ、祖父さんはもうその時点ではもう亡くなってたんですね。祖父さんは、平成の6年ですかに病気で亡くなったということを、まあ、知らされまして、で 私たちが声を上げるということに対して、やっぱり友部さんはやっぱり反対しました。圧力もかかりましたね。でしかし寺越問題事件中でも解決するというのがやっぱり私たちが声を上げるしかないでないと、殺された方もわからん父親というものの人権というものもやっぱり踏みにじられるんでねえかと。で北朝鮮で亡くなったおじさんも同じく踏みにじられると。で おじさんの家族もいるんですね。で亡くなった私の母親、そして私たち兄弟の人権というものもおそらく踏みにじられると思うんですよ。で、まあ、うまく話せはできないんですけども、本当に救助されたなら私たちはそれでなってくると思うし、本当に真実というのも知りたい、それもまず大事という一つ で父親の遺骨もし本当にあれば返していただきたい、多分ないとは思っているんです。横田めぐみさんと同じですね。生きている人の遺骨は返せない、ない人の遺骨も返せない。今まで4年間もう3年半ですか経ちますけども、北朝鮮は父の遺骨に関しては家族が反対している、それからどこかの団体も反対している、まあ、そういう回答しか返ってきていないんですね。で家族が反対するというのは私たちが反対してるんじゃなくて、いとこの彼氏が反対せざるを得ないということなんじゃないかと思います。なぜならばやっぱりない骨を返すことはできないから反対するんですね。でしかし私たちはその遺骨の返還を求めることによって寺越事件の真相にも近づけると思っています。で遺骨が本当にあれば父親が北朝鮮で生きていたということが証明できるだろうし、まあ救助ということも考えられるかもしれない。しかしまあ本当に遺骨が北朝鮮にあっても私たちは救助ということは絶対に認めることができない。なぜならばやっぱり本当に救助したなら、なんで24年間も連絡をさせてくれなかったのか、救助した人間をすぐに返さないというのはやっぱりこれは監禁拘束と同じだと思うんですね。まあ、そういうことで まあ、これからも返還真相不明、そして拉致認定と、まあ求めて、まあ、戦っていきたいと思うんですけども、最後に今先日のキム・ヨンナムさんの会見を聞いていて、本当に私の思った通りになったなというふうには思っていますね。キム・ヨンナムさんのお姉さんとお母さんが来日したときに、私お姉さんと少し話をすることができたんです。2、3分だったと思いますけれども、まあ、寺越事件というものがあって、そしてお母さんが北朝鮮に会いに行っています。で、会いに行ったばかりに、拉致を救助にすり替えられたというふうに話をしておきました。まあ、兄に私は行かない方がいいですよということを言いたかったんですけども、まあ、話が、時間がなくて、まあ、そこまでできなくて、 なかったんですけども、やっぱり北朝鮮において面会したり会いに行ったりするということは結局北朝鮮の思うつぼにどうにもならないということになりますね。まあ、私は今寺越事件の解決ということについて考えているんですけども、やっぱり寺越事件の解決というのは一つはやっぱり今北朝鮮で43年間生きてきて子供ができて孫ができて日本に帰りたくても帰れないという武氏のことをどうにかしてやりたい、まあ、どうにかしたいというのは自由に本当に日本に行ったり来たりするような環境にしてやりたいということですね。今のまんまではおそらく日本に自由に来ることはできないでしょう。それをするにはどうすればいいかということを考えた場合に、日本の政府がきちっと拉致を認定して北朝鮮に対して武氏の自由とか人権の保障をさせる求めるべきだと思うんですね。そうしないと寺越事件の解決の一歩には長いと思うし、それから私の父親のことも叔父祖父のこともやっぱり解決の道筋につながっていかないということで、まあ、今までは拉致の認定というのは後から消えてくるもんやというふうに考えてましたけども、そうではなくて日本の政府がきちっとやっぱり拉致認定をしていただく、これは寺越事件だけでなくてその他の特定失踪者、まあ、調査会で今挙げられている事件犯罪の方もしくは400人を超える特定失踪者、私はもう間違っててもいいから政府は認定をしていくべきだと考えています。ただし、まあ、これは家族、特定失踪者の家族に了解を得てですね、ひょっとしたら間違っているかもしれない。しかし、北朝鮮に対して、やっぱり拉致問題解決するためには、そういう方法もあり得るということで、でなんで認定しなければならないかというと、北朝鮮側は今でも拉致は解決済みだと言ってますね。しかし、全然拉致の問題というのは進行しないということですね。で、日本の政府がやっぱり解決済みだという北朝鮮の言いなりにならないように眩しいをさせないために、やっぱり拉致認定のもう少ししていかなければならないといけないかなというふうに考えています。まあ、話があっち行ったりこっち行ったり、あんまり話は得意でないのですが、ちょっと分からにくいかも、分からませんけども、今の私の気持ちとしてはそう思っています。まあ、今後とも本当に拉致問題解決のために国民の皆様の協力というものをよろしくお願いしたいと思います。ただ今ミサイル問題で拉致問題というもう含めて人権問題というのはやっぱり声を抑えようとする意図もあったんじゃないかなという気持ちもします。でやっぱりそうではなくて政府に対しては拉致問題、人権問題に絡めてやっぱりこれからの北朝鮮に圧力をかけていっていただきたいと思っています。どうか、よろしくご協力の方、よろしくお願いいたします。どうも、ありがとうございます。